この110編は新約聖書を読んで見ていると何回か出てきますね。この一節の部分は、イエス・キリストご自身がその律法学者に対して質問しました。これはだからその律法学者たちにとっても、そのキリストについて、メシアについて言われている箇所だという、その、共通認識があるわけですね。なので、このダビデが、その主っていうのは太文字ですから、これはヤーウェですね。イスラエルの神の名前です。は、私の主に仰せられるって、私というのはこれを読んでるダビデです。で、私の主、イエス・キリストはなぜ、その、キリストはダビデの子孫でいるにもかかわらず、ダビデは私の主ってキリストのことを呼ぶんですかって聞きました。普通は、その人間的な考えで言うと、その子孫というものは、その先祖に勝らないから、祖先に。だから、そのダビデのその子孫なのに、そのダビデが、その自分の子孫のことを、つまりキリストのことを指して、私の主と呼んでるのはどういうことかというふうに聞きました。つまり、そのイエス・キリストが、その神から来るもので、その神性、神の性質を持っておられて、そして人として、ダビデの子孫としてお生まれになるということを、その、ここで予言されているわけですね。で、律法学者はそれを見ても、かたくなに認めなかったんですよ、イエス・キリストのことを。また、4節にある、この、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であるという、その、ことは、ヘブル書で引用されてますね。ヘブル書でもというか。それでイエス・キリストが、その、祭司として、大祭司として、私と神との間を取り持ってくださる、取りなしてくださると。だから私たちは、そのイエス・キリスト、人間の、この弱さとか、その罪に対する、この罪に魅了される、罪に、なんかこの悪いことだって分かってるんだけども、そこにその自分の意識を持っていきたくなる。そのような、その肉に対する、肉の罪に対するこの、引っ張られるというか、罪に引っ張られるこの、欲求というのもイエス・キリストは知っておられるので、ヘブルの3章では、その、ヘブルにごめんなさい、4章では、そのイエス・キリストは、私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方じゃないって。だから私たちのその弱さを知っておられるんですよ。だから私たちに同情できるんですよ。わかるって。同情できないと、本当にその、仲介できないんですよ。こんなことも、できないよ。でから、気負ってからにできないとかって言って。また、こいつ気負ったとかって言って、で、それでその仲介者が、もうお前なんかダメだなとかっていう感じで、その、いたら、仲介されないじゃないですか。でも、イエス・キリストはそうかってわかるって、その痛み。私もその弱さを覚えたって。だから私が、その犯してしまう罪や、その引っ張られる、この罪に引っ張られるその衝動というのを、イエス・キリストご自身が体験してくださったので、私たちの弱さも、私たちの苦しみも、わかるって、その、言ってくださるんですよ。私は人間なので、不完全ですよ。そして、皆さんの、その、肉の弱さとか、わからないです。ぶっちゃけ。ジロさんはいいよって。こんな、その状況になったことないから、それ、ジロさんはいいよって言われたら、わかんないでしょうとかって言われたら、私はわかりませんって言うしかないですもん。だって本当わかんないんだもん。だから、牧師は、神との間に立つことできないんですよ。ただ、私は、また皆さんは、皆さんもそうですよ。私の痛みは皆さん分からないし、私の苦しみも、お互い分かんないですよ、100% は。かわいそうにということはできますし、気の毒だなと思うことはできますが、本当の意味で、その、分かるという同情することはできないですよ。その人の、その状況にならないと本当に分からないから。同じことを体験して、同じ辛い思いをしたとしてもですよ。その人の性質とか、その人が生まれ育ってきた環境とか、持っているものとか全部違うから、一人一人違うんですよ。でもイエス・キリストは、知っておられるんですよ。そして分かるって言ってくれるんですよ。そして私、だから私たちが、その恵みの御座に近づいていこうとするときに、イエス・キリストの御名によって、神の恵みの御座に近づいていくときに、イエス・キリストは喜んで私たちを、父なる神のもとに連れてってくださるんですよ。で、私たちが、その同情して分かるとかって言って、かわいそうにとかでよしよしってやっちゃダメですよ、分かんないのに。 気の毒に思ったり、かわいそうに思ったりすることはもちろんそうですよ。でも、そこから先、何をするかというと、100% その人の気持ち、その人の痛みを分かってくださる方に、その、指ささないと、方を。その方にお連れするんですよ。それが私たちの役割ですよ。私たち人のことを救うことなんかできないですよ。責任取ることはできないです。でもこのイエス・キリストが、メレキゼデクの霊に倣い、とこしえに際してやられる、私たちのことを本当に分かってくださる、痛みも知っててくださる、このイエス・キリストが、とこしえに祭司として、神と私たちの間を取り持ってくださるんですよ。この110編の、この1節から7節まで言われている、この状況というのは、イエス・キリストがもう一度この地に戻ってこられて、そしてその、実際に戻ってこられる前にというか、戻ってこられて、その、治める前に、千年間、その反キリストの軍勢を打ち砕いているところですよ、ちょうど。そして、七節にあるみたいに、その、道のほとりの流れから水を飲まれるって。その、イエス・キリストというか、キリストの敵は、神の敵は、反キリスト勢の軍勢は苦しんでいるんだけども、その傍らで、その水を飲んで、一息休憩してるんですよ。で、そこから頭を高く上げて、そして、千年間、エルサレムで、この地上を治めるんですよ。本当にこの方は、私たちの弱さに同情してくださる、できる方だし、私たちの思いを知ってくださる方だし、いつかこの方のその元に、この敵が足台になるほどに、その、キリストに従わない人たちを、その裁くことのできるというか、それが許されている権威が与えられている方ですよ。本当にこの方に期待して、信頼して、私たちの毎日を送っていくことができますように。いずれ、こういう日が来ます。遅かれ早かれ。だから本当にその、私たちは、ヘブルの記者が言うには、その、他の人たちみたいに集まったりすることをやめたりしないで、で、かの日が近づいているのを見て、もっと互いに集まって、互いに励まし合って、互いに愛し合っていこうじゃないかって、そう言ってますよ。私たちのこの教会もそうやってなっていきますよね。本当に逆に励まされて、怖いよとかって引きこもるんじゃなくて、イエス・キリストが戻ってこられることを、本当にその私たちの喜びとして、また希望として、またある意味、その私、まだイエス・キリストのことを知らない私たちの周りの人たちに対しての、その取りなしと、その本当にその救いくださいという神に期待するという、期待も込めて、毎日を過ごしていくことができますように。